があって、師匠の身の回りを世話する寺社というものが住んでおる建物の意味。だから、ここで、寺社寮でこれを所作すというふうに書かれたのは、おそらく、道元禅師の弟子の、江上禅師であろうと、こういうことになるわけ。で、以上で、また般若、原光の巻を終わったわけです。で、この巻も、なかなか哲学的な論議で非常に難しい巻。ただ仏教の中で、般若経というのをどれか一つでも取り上げて読んでみようとすると、これはもうどの一つを取り上げてみても非常に難しい。一生かかってもよくわからんというふうなことが大体の実情。般若経の中でも、般若心経というのは非常に短い経典。で、その短い経典でさえ、なかなか意味はわからない。この般若波羅蜜多の巻に説かれておるような、道元禅師の解説があって、その解説を基準にして般若心経を読むと、ああ、なるほどというふうにわかる。ところが、こういう、基準というものがなしに、般若心経というものを読もうとすれば、そう長い経典ではないけれども、これを読みこなして意味を受け取ると言っても、これは一生かかってもなかなか難しい。だからそういう点では、道元禅師がこういう巻を残されたということは、仏教思想を理解する上においては、非常にありがたいこと。で、この、マガハンニハラミツの巻があるために、我々は仏教哲学における般若とはどういう意味かというふうなことを、理解することができるわけ。で、この巻の最初では、行進、つまり行動に沈潜するということが般若だというふうに言われる。あるいはまた、正見が般若だと言われる。行進というのは、行動に沈潜すること。それは別の言葉で言えば、一生懸命に座禅をやっておる時の状態が般若だと。それから照らし見る。座禅をやって、理屈で物を考えるんではなしに、静かにその心境、その境地というものを味わっておることが正しい知恵だと。そういうふうにも言われておる。それからまた別の言葉では、虚空というもの、空間というものを勉強することが般若だと。あるいは無というもの、何もないということ。言葉では説明できない、表現できないもの、それが般若だというふうな解説もしておられる。それから、風林の詩を天道如上禅師が作っておられるのを取り上げてきて、その詩の中で言われておる意味が般若だと。それはどういうことかというと、理屈でも何でもない。軒先にぶら下がっておる風鈴が、風が吹いてくると、それチリンチリンチリンチリンとなってると。その具体的な現実の情景そのものが般若だと。仏道における究極の狙いというものは、そういう現実を我が身に捉えるということ。それが仏道修行の究極だということも言っておられる。で、このような形で、般若とは何かというふうなことを具体的に説いておられる巻が、この般若波羅蜜多の巻ということになろうかと思う。で、一応、ここで、この、般若波羅蜜多の巻の講義を終わりまして、まだ、この本のことでもよし、他のことでもよし、8時30分まで、質問を受けて、時間が来たら終わりにするということに。はい。